ありました。またこの相談をするといったときについてもですね、教育委員会からなのか、校長先生からなのか、担任からなのか、それとも子ども自身が相談をするのかといった、その誰がアクセスをする仕組みにしていくのかといったこともですね、ちょっと考えていかなければいけないということ、そしてこのも仕組みがスタートしていく一つの、大きな要因としては、やはりこのいじめの問題があるということに触れていただいています。事例としても、その損害賠償の不安など、法的なリスクがわからない中で、情報公開が消極的になりがちなこともある。そういった中で、こうした法律の知識が入ってくることで、保護者との信頼関係がより良いものになっていくといったことも実際起きているよということもありました。問題が大きくなる前に相談につながるといったそのタイミングがすごく重要であるというお話もありましたし、こうした制度上のアクセスの距離といったものもそれぞれあるなといったこともありました。そして、横江先生の方からもですね、お話をいただいております。この学校問題に取り組む弁護士の方、そんな多くはないんだよといったことを、ちょっと、特殊な部分もあるんだということもありました。で、沖縄の不登校問題行動の、ちょっと統計情報からもですね、いじめの件数が増えているといったことや、不登校、退学、高校中退率などについてもデータで触れていただいています。まあ、こうした中で、子どもの最善の利益を考えていくということ、そして個別最適化した学校教育制度が、もっと必要になってきているということ、そういった中で子どもの SOS を拾いながら、さらには子どもの参画や意見表明ができる環境を整えていくということ、まあ、こうしたことが目指す姿としてあるのではないかということがありました。また、何度か触れられましたが、子どもの最善の利益を考えるということと、弁護士としてのクライアントの利益を、考えるということも、その利益相反の問題というのはつきまとうので、ここは議論はこれまでもたくさんされてはきているけども、一つの論点になっているよということもあったと思います。大谷さんの方からはですね、学校の中、先生のご事情の中でですね、子どもたちの幸せを考えて皆さん先生方キャリア始まるんだけど、どこかでずれていくということも実際は起きてしまっているということもありました。外から取り残されていることに気づかないといったことや、なんかお互い言いづらい雰囲気とか、外からのアドバイスを聞きづらい雰囲気があったりするといったことですね。ただそういった中でスクールカウンセラーの仕組みが15年前に始まって、今ではもうなくてはならないものになっているといったことも、一つの事例として触れていただきました。また横江先生の方からですね、学校というのは秩序や規律を守るといったことも大事な部分としてあるんだけども、人権というのは自由が基本の考え方であるし、そのためには子どもたちに合理的にな理由をきちんと説明できるということも大事だし、さらには子どもたちが自分たちでルールを作っていく、こうしたことをいかに両立させていくのかということも、大事な視点ですねということがありました。前泊さんの方から、市議会でのご質問がをされたといったことも触れていただきまして、子ども六法という書籍との出会い、子どもの時に自分で自分の身を守ることができたかもしれないといったことは、すごく影響を今受けてますということでした。逃げる力や、この知識で立ち向かう力、こういったことを子どもたち自身がつけていくといったことにつながるといいなといったこと、あと、市の教育委員会の方では、顧問弁護士がいるからといったような、お話があるけども、そのじゃあ顧問弁護士とスクールロイヤーの違いがまだきちんと認識されてない部分もあるのではということがありました。こうした中でサブセッションを経てですね、セッション2の方で出てきたキーワードとしては、このスクールカウンセラーの仕組みについて、当初は15年前は学校側とスクールカウンセラーとの間にズレがあったけども、今は 子どもが安心して話せる場所になっているということですね。で、それは結果的に先生の負担がなくなっていくということにもつながっているよということがありました。ありました。はい。で、あとその専門家が外部から入るということに関しては、やはりその学校側のニーズと子どもの最善の利益の間での、関係をですね、これまで相当議論をしてきているということがあるということがありました。で、学校側にはきちんとこの専門家が入る有用性を分かっていただくということが必要で、教師の負担軽減にも結果的にはつながっていくんだということは先ほどもつながった部分です。学校とスクールロイヤーの、信頼関係の構築については、先生の人権への理解をまず深めるといったところがまず必要で、その先に、スクールロイヤーが子どもたちの前に立つといった展開があるのではということ、あとスクールロイヤーがやること、職能や機能については非常に多岐にわたる部分が今日は期待されていることが見えたということ。そして、親にとってはどうなのかといったときに、さまざまな困難な状況、周辺の情報をきちんと共有することがこの総合的な支援につながる。これは福祉的な部分の中でも非常にスクールソーシャルワーカーがキーになってくるのではというお話もありました。ただ情報の共有に関してはこの守秘義務といったところもまた合わせて考えていかなければいけないというところで、この専門家が参加する、ケースを検討する会議にですね、専門家が参加する仕組みということも、検討していく必要があるのではということがありました。アクセス権、法律へのアクセスについてはですね、なかなか子どもって本音を話してくれないんだよねといったところも含めて、まずは巡回型から、そして常駐型への環境整備についても必要ではということ。で、まず何からということでいくと、その弁護士としての供給体制も整えていかないと対応はできないし、県立でのまずは実績、有用性を示していく。その中で予算というものは後からまたついてくる部分もあるし、そのためには世の中にきちんと示していくということも大事。そして、学校と弁護士の信頼関係からがまず最初ではないでしょうかというところで、細やかな事例の共有といったことも必要ではないか。で、この信頼関係ということでいくと、子どもの最善の利益のためにといったことは、弁護士さんも学校の先生方もお互い共通して持つことができる大事なキーワードなのではないかということがありました。はい、すいません、ちょっと長くなりましたが、振り返りは以上となります。